2025年6月16日月曜日、遅刻は午前8時30分になるところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてこうお話は続いていきます。私の知る限り、回復過程における作用と反作用の絡み合いを指摘したものはこれまでありませんでした。回復とは一方向に進む過程と私も考えてきました。実際上そう考えて良い場合も少なくありません。しかし一般論として考えますと、作用には必ず反作用が伴い、この反作用は回復への歩みを打ち消すことによって、いや、おそらく時にはそれ自体の持つ力によって回復のコースを慢性化へと曲げていく可能性があります。慢性状態の方が回復途上の状態よりも安定性が高いとすれば、一旦成立すると罠のように抜けにくくなりかねません。ある治療行為にせよ、薬物にせよ、環境の変化にせよ、本人の自己治療行動、いや夢や思考や症状の変化にせよ、すべて慢性状態を変えようとする作用は必ずそれを打ち消そうとする内力を発生させます。これはそう前提してかかって良いことです。ではシステムというのは全く動かせないか、そんなことはありません。作用点と反作用点とが違うからシステムは動くのです。おそらく作用点と反作用点とが離れていればいるほど良いのでしょう。回復初期の身体反応の出現が好ましいのも、作用点から離れた反作用点だからかもしれません。下痢などは後腐れがほとんどありません。回復後の初期には下痢は良い兆候です。このように自然回復力は慢性状態においても働きを止めていません。また外からの働きかけでも、例えば絵を描くという作用はきっと別の場所で反作用を生むでしょう。また揺り戻しが回復期や慢性状態からの離脱過程にしばしば起こりますが、これは反作用として眺めて慌てず騒がずに回復の全構図の中に収める方が実り多いでしょう。とここまでにしましょうかね。なるほど。揺り戻しでさえ回復や慢性状態からの離脱過程にしばしば起こりますが、ですからそれをこう慌てずに眺めて、で回復の全構図というね、回復の全構図の中に収める方が実り多いでしょう。ですからなんかあの目の前の目先の症状なんかに惑わされてはダメだということですね。ですから治療者自体が何かこう、中井先生が言われているその未来を構造化するという言葉がありますが、ですから治療においてもそのだから そうですね、中井先生も経過をたどるということが大事ということで、グラフをずっとつけられてたということですけど、まあ、そうするから構図を描けるということですよね、また。そうですね、ですからこうずっとその点で見てもダメだっていうことですよね、何事もね。なんかそれはもう改めて思いを知りますね。といったところで、時刻が8時35分を過ぎたところです。以上です。